シネマ銀幕の夜、こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
さて、今回のオープニングの映画音楽ですが、1987年に公開されたアメリカの電気映画ラ・バンバからご紹介します。ルイス・バルデス監督、テイラー・ハックフォード制作、人気絶頂期を迎える直前、わずか17歳で亡くなった伝説のロックンローラーリッチー・バレンスの生涯を描いた作品です。この映画のサウンドトラック版では12曲中8曲をロス・ロボスが手掛けています。今回は映画ラ・バンバの主題歌としてロス・ロボスが歌ったラ・バンバをおかけします。ちなみに6月8日のオンエアでは映画明日に向かって打ての挿入歌雨に濡れてもおかけいたしました。大変ご好評いただいてありがとうございます。1969年の公開作品でしたね。失礼いたしました。それではロス・ロボスでラ・バンバ。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。6月21日から公開、ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデーをご紹介します。ファミリーツリー、ネブラスカ、2つの心をつなぐ旅の名将アレクサンダー・ペイン監督がサイドウェイでもタッグを組んだポール・ジアマッティさんを主演に迎えて描いた作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。1970年代のマサチューセッツ州にある全寮制の寄宿学校がこの物語の舞台です。生真面目で融通が利かず、そして皮肉屋で学生や同僚からも嫌われている教師ポールは、クリスマス休暇に家に帰れない学生たちの監督役を務めることになりました。そんなポールと母親が再婚したために休暇の間も寄宿舎に居残ることになった学生アンガス、寄宿舎の食堂の料理長として学生たちの面倒を見る一方で、自分の息子をベトナム戦争で亡くしたメアリーという、それぞれ立場も異なり一見すると共通点のない3人ですが、2週間のクリスマス休暇を疑似家族のように過ごすことになるのでした。ポール・ジアマッティさんが教師ポール役を務めました。メアリー役にはザ・ユナイテッド・ステイツ vs ビリー・ホリデー、ラスティン・ワシントンのあの日を作った男のダバイン・ジョイ・ランドルフさん、アンガス役を新人のドミニク・セッサさんが担当しています。脚本はテレビシリーズ23号室の小悪魔などに携わってきたデビッド・ヘミングソンさん。第96回アカデミー賞では作品賞、脚本賞、主演男優賞、助演女優賞、編集賞の5部門にノミネートされ、ダバイン・ジョイ・ランドルフさんが助演女優賞を受賞しました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、今紹介にあったように、今年のアカデミー賞で注目の作品でした。結果受賞したのは助演女優賞のみですが、この作品とてもよく練られた脚本です。そして主要な3人、この3人の組み合わせがとてもいいんです。主演のポール・ジアマッティ、ベテランの俳優です。今57歳でしょうか。彼はこれまで2008年のジョン・アダムズ、これはテレビのシリーズですが、この作品でエミー賞の主演男優賞を受賞しました。そして2010年バーニーズバージョン、ローマとともに、この作品でゴールデングローブ賞の主演男優賞を受賞しています。それからこの作品の監督アレクサンダー・ペインと組んだサイドウェイ、このサイドウェイでニューヨーク映画批評家協会賞の主演男優賞を受賞しています。ベテランの男優です。そして今回のホールドオーバーズです。まさに彼の演技の結晶がこの作品に現れています。さすが主演男優賞にノミネートされただけあると思います。1970年の冬、舞台はボストン近郊の全寮制のバートン校です。生徒と教師のほとんどがクリスマス休暇を家族と過ごすためにそれぞれの自宅に帰ります、あるいはバカンスに出かけます。ところが今回この映画の主要メンバーとなる3人が最終的には学校に残ることになってしまいました。勉強はできるんですが、反抗的な生徒のアンガス、生真面目すぎる性格ゆえ同僚や生徒からも嫌われ、 ちょっと偏屈な古代史の教師ハナム、そして一人息子をベトナム戦争で失ったばかりの料理長のメアリー・ラム、この3人です。この3人がクリスマス休暇の2週間彼らは学校で共に過ごすことになります。美しい雪景色の中で反発し合いながらもスタートはちょっと最悪でした。その3人のギクシャクした関係性、そんな中3人が美しい雪景色の中で反発し合いながら徐々にお互いを知り少しずつ心を通わせていく、その様子が映画の中で描かれています。こうご紹介したように、この映画には大きな事件も美男美女の恋愛もハラハラする派手なアクションも登場しません。でもいいんです。3人がとてもいいんです。実は孤独を抱えているこの3人、その3人の心の内が徐々に見えてきます。生きていく中で人はいろいろなことを経験し感じながら前に進んでいきます。それぞれが抱えている孤独、そして悔しい思い、この3人もそうなんです。そんな思いは必ず見ているあなたにも伝わってくると思います。この映画、とても小さな世界かもしれません。でもこの映画とても温かいんです。ちょっと切なくとても温かい作品なんです。いい作品です。ぜひご覧ください。
6月21日から公開、ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデー、2時間13分の作品です。6月21日から公開、朽ちない桜をご紹介します。孤狼の血シリーズの柚木優子さんによる警察サスペンスミステリー小説を杉咲花さんの主演で映画化されました。杉咲さん演じる県警の広報職員が親友の変死事件の謎を独自に調査する中、事件の真相、それに公安警察の存在に迫っていくサスペンスミステリー作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。度重なるストーカー被害を受けていた愛知県平井市在住の女子大生がストーカーの男に殺害されました。女子大生からの被害届の受理を先延ばしにしていた警察が、その間に慰安旅行に行っていたことが地元新聞のスクープ記事で明らかになりました。県警の広報職員森口泉は親友で新聞記者の津村千佳が記事にしたと疑いますが、身の潔白を証明しようとした千佳は1週間後変死体で発見されます。後悔の念に突き動かされた泉は捜査する立場にないにもかかわらず、千佳を殺した犯人を自らの手で捕まえることを誓うのですが、泉役に杉咲花さん、その他安田健さん、萩原陸さん、豊原康介さんらが出演しています。監督は帰ってきた危ないデカの監督に抜擢された原博人さんです。この作品、愛知県で桜の季節にオールロケ、美しい桜も映画に彩りとインパクトを与えています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、原作の柚木優子さん、孤狼の血、合理的にありえない、坂田貞人シリーズ、これらのシリーズが多く映像化されています。孤狼の血は僕がとても好きな作品です。その柚木優子さんの原作が新たに映画になりました。注目の作品です。主演の森口泉を演じるのは杉咲花です。彼女はこのところ映画での主演が続いています。若手の中でも随一の演技派として多くの信頼を集めています。その杉咲花が今回舞台とするのは警察です。警察の内部です。主要な人物として2人の上司にあたる存在がいます。泉の直属の上司で元公安の戸賀氏を演じる安田健、そして県警捜査一課の梶山、この2人です。正の戸賀氏と同の梶山、このコントラスト、この2人のベテラン俳優の迫真の演技によって杉咲花は前へ押し出されています。戸賀氏は元公安でした。その戸賀氏がこういうセリフを言うシーンがあります。刑事と公安は同じ屋根の下に住む他人だ。 やり方と心情はまるで別人だ。一家の梶山が捜査に行き詰まるとき、富樫は公安の持つ門外不出のカルト宗教団体の信者のリストを手に入れ、梶山に渡します。映画はそこから動き出します。見ている自分の体の中の血が湧いてくるのを感じます。そんな中、重要参考人が浮上してきます。その人間とは、富樫の驚き、そして衝撃。映画の中で警察の広報職員として働いていた森口泉。彼女はこの事件の捜査を独自にする中で徐々に変化していきます。言葉が、目が変わっていきます。その変化していく様は杉咲花の真骨頂です。終盤、容疑者の確保に向かう捜査一課。一方、泉はそれとは別にあることに気づきます。そしてそれが驚くべき真相につながっていきます。警察官の正義とは何か、それがこの映画の冒頭からラストまで緊張感を維持し、ラストに持っていきます。ラストシーン、一言だけ申し上げておきます。桜とは公安のことを指す。ラストシーン、泉のこの先に待つ苦難、それを続いて見てみたいと思わずにはいられませんでした。ぜひご覧ください。
6月21日から公開、口内桜、1時間59分の作品です。さて、今回はホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデー、口内桜のペア劇場鑑賞券をそれぞれ3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。それでは今回のキーワード、矢沢さんお願いします。
今日のキーワードです。それはこの2本の映画が描かれた季節です。冬から春へ、冬から春へ、これがキーワードです。
よろしいでしょうか。今回のキーワード、冬から春へです。なお、締め切りは6月19日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。ここでラメゾン白金から、これからの季節にぴったり凍らせて食べるひんやりデザートのご紹介です。ラメゾン白金から凍らせて食べる果肉入りのフルーツシャーベット、凍らすフルーツシャーベットが登場。フルーツ本来の彩りと風味を大切にして、果汁や果肉を使った爽やかな味わいです。シャリシャリっとした食感の中に広がる豊かなフルーツの香りをお楽しみいただけます。お味は白桃、桃ですね、マンゴー、ぶどうの3種類です。先ほど矢沢さんと私、凍らせてシャーベットにした状態でいただきました。矢沢さん、いかがでした？
うん、美味しかった、
うん、
冷たくてね、これからの季節にはぴったりだね。シャリシャリという感触というか、僕の場合マンゴーをいただいたんだけど、割としっとりした感じ、うん、そんな感じがしましたね。
はい、うん、そうですね、しっとりとしていて上品な甘さが感じられますよね、
うん、そうだね。
私は白桃、桃のシャーベットをいただきました。桃そのもので、うん、中に果肉も入ってるんですよね。
素晴らしい、
贅沢なシャーベットですよね。
僕ね、これ初めていただいたんだけれども、うん、アイスクリームとかね、はい、時々食べるんですけど、
はい、
これいいね、これいい、うん、これからねちょっと暑くなってくるじゃないですか、
はい、
風呂上がりとか、うん、食後ね、うん、デザートに、
ええ、
これ今日マンゴーしかいただいてないですが、ちょっとね白桃も食べたいし、ぶどうもねちょっと美味しそうだったな。
これからの季節、うん、矢沢さんのお宅冷蔵庫の中にはぎっしり入ってること間違いなしですね、
うん、そうそうそう2層のフルーツゼリーがずっと入ってるんですけど、うん、はい、これもちょっと入れときたいね、冷凍庫に、
はい、私も常備したいくらい気に入りました、
うん。
それでは取扱店舗をご案内します。ラメゾン白金グラン本店、田園調布店、千鳥店、伊勢丹新宿店、阪神梅田本店、伊勢丹立川店、渋谷ヒカリエ、シンクス、東横のれん街店、オンラインショップでもお取扱いしております。 また6月12日にラ・メゾン白金グラン本店がリニューアルされました。リニューアルオープンに伴って6月16日日曜日までの期間は税込み2160円以上を購入していただいた方にショコラサンドをプレゼントいたします。
本店がねリニューアルしたそうだけど、
はい、
ちょっと新しくなった本店に覗いてみたいなと思ってます。
はい、
はい、
矢沢さんぜひ一緒にあの後で行きましょう。
はい、じゃあ行こう。
はい、日頃お世話になった方、大切な方へのご贈答用に、またお友達ご家族とご一緒に自分へのご褒美としていかがでしょうか。以上、ラメゾン白金から凍らせて食べる果肉入りのフルーツシャーベット、凍らすフルーツシャーベットのご紹介でした。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画隠し事ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は東京都新宿区にお住まいのラジオネーム天海大輔さん、茨城県稲敷郡にお住まいのポデポデさん、神奈川県横浜市のミニーさん、おめでとうございます。天海大輔さんから毎週楽しみに聞いています。一人で週に一度じっくりシネマの愛好家です。アンさんの大ファンです。矢沢さんがこの作品はアンさんの熱演ですとしてくださいました。ぜひ劇場に足を運びます。当たりましたよ天海大輔さん、ぜひぜひ行かれてください。ポデポデさん、浜田さん、矢沢さん、こんにちは、こんにちは。いつも楽しく聞いています。浜田さんの丁寧な話し方に毎回癒されています。恐縮です。隠し事、とても興味深い内容でした。自分が住んでるアパートは皆さんペットを飼っていて、猫ちゃんやワンワンが家族の一員です。出窓に猫ちゃんが寝ていたり、朝夕ワンちゃんのお散歩に出かけたりと、皆さんペットといられることを楽しんでいます。あ、いいですね。癒されますよね。介護や虐待など目を背け受けたくなるような題材ですが、家族にペットがいるだけで家の中の雰囲気が柔らかくなり、潤滑油のような存在になっています。家族にはいろいろな形があると思いますが、この映画を見終わった後、家族とはについて今一度考えてみたいと思っています。ありがとうございます。ミニーさんから、楽しみにしているのはシネマエッセイです。雨の映画いいですね。アンさんの演技を見てみたいですとくださいました。ぜひお三方感想をお寄せいただけましたら幸いです。続きまして、映画ハロルド・フライのまさかの旅立ち、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は千葉県茂原市にお住まいのラジオネームリカットさん、東京都墨田区のふわふわの羊さん、京都府京都市の金正さん、おめでとうございます。リカットさんから、いつも楽しく聞いています。ハロルド・フライのまさかの旅立ちは予告を見て気になっていた作品です。矢沢さんの丁寧で力強い解説を聞き、感動して涙が出てしまい、絶対に映画館で鑑賞したい作品となりました。リカットさん、ぜひ劇場でご覧になってくださいね。ふわふわの羊さん、伝えたい大切なことがある、でもなかなか行動に移せない自分の背中を押してくれそうな作品で心を惹かれました。飛行機でもなく電車でもなく徒歩で向かうことで、より強い思いになるのかな、ハロルドと一緒に旅をしたいですとくださいました。本当にこの作品を見て一歩前に進もうという気持ちになりました。ぜひ劇場でご覧になってください。金正さん、たまたまこのラジオを初めて聞きました。お二人の語り口が穏やかで、でも映画への思いが熱く伝わる作品紹介ばかりで、手を止めて聞き入ってしまいました。金正さん、はじめまして。最近は忙しくて映画館に行っていなかったのですが、そういえば映画ってこんな贅沢な時間をくれるものだったなぁと思い出しました。今回紹介されていたハロルド・フライのまさかの旅立ちは、しみじみと人生を考える時間をくれそうで、ぜひ見たいと思いました。金正さん、当たりましたよ。ぜひ劇場でご覧いただいて、また感想をお寄せいただけましたら嬉しいです。そして外れてしまった方、ごめんなさい。メッセージをご紹介させていただきます。本当にたくさんの方からいただいております。ありがとうございます。メッセージ全文ご紹介しきれず恐縮ですが、お時間の許す限りご紹介させていただきます。兵庫県加古郡にお住まいのラジオネーム玉ねぎ奈美恵さんからいただきました。 子育てがだいぶ落ち着き、ゆっくりと自分の時間が取れるようになったため、映画を見ることが増えました。ラジオから流れる映画情報、ご飯を作りながら聞けるのでとってもありがたいです。これからも楽しみに聞かせていただきますとくださいました。わあ、玉ねぎ奈美恵さんの日常生活の中にこの番組が溶け込んでいるなんて嬉しいです。ありがとうございます。東京都国分寺市にお住まいの宇佐太郎さんからもちょうどこのようなメッセージいただいてますね。いつも放送を楽しみにしています。ありがとうございます。宇佐太郎さんはいつもお風呂でゆったりと聞かせていただいていますとのことです。
ああ、やっぱりね、
はい、うん、プレゼントに応募したくて今週のキーワードを覚えていようと思うのですが、いざ応募しようとするといつも思い出せないのです。お風呂でメモを取ることもできず、忘れっぽい自分にがっかりしています。来週も楽しみにしていますとくださいました。
あ、そういう時はね、タイムフリーでもう一回聞いてもらえると聞けますから、ぜひ利用してください。
はい、宇佐太郎さんもありがとうございます。埼玉県川口市にお住まいのやっちゃんさんです。はじめまして。いつも楽しく番組を拝聴しております。はじめまして。主人が聞いているのを何気なく聞いたのがきっかけで2年が経ちますが、毎回の放送が私の作品選択のヒントとなってとても楽しみになっています。映画に関する深い知識や新たな視点を教えていただけることに心から感謝していますとくださっています。矢沢さん、ご主人が聞いてらっしゃったことをきっかけに、
うん、
やっちゃんさん聞いてくださるようになった。
うん、嬉しいよね。こうやっていろいろな形で皆さん聞いてくださってるっていうのはとても嬉しいです。これからもぜひ楽しんでください。
やっちゃんさん、ありがとうございました。あと矢沢さん、
うん、
神奈川県横浜市にお住まいのカンナさんからは、
うん、
先日劇場で開演時間に80代の女性と知り合いました。この番組のこともご存知で会話が弾みました。週に1本ほど見ているとのこと、またどこかの映画館でお会いできることを楽しみにしていますと嬉しいご報告くださいました。
そうそう、このメールね、いや、こういうこともあるんだなと思ってちょっと驚きました、うん、いや、なかなか楽しい出会いですよね、
うん、ご縁嬉しいですね。ありがとうございます。今回もこのようにたくさんの方からのご応募、また心温まるメッセージをいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
梅雨にちなんで雨の映画をご紹介しています。今日もその一本です。お時間も残り少ないので今日は簡単にご紹介します。シェルブールの雨傘、ラストはこの曲をお聴きいただきます。この作品は1964年に公開されました。監督はジャック・ドゥミーです。そして主演はカトリーヌ・ドヌーブ、ニーノ・カステロ・ヌオーボです。何よりもこの映画、ジャック・ドゥミーの演出と音楽のミッシェル・ルグランです。全編音楽のみ、セリフが一切ないミュージカルです。映画としては画期的な試みでした。ミッシェル・ルグランによる音楽はとても評判になりました。そして主題曲は世界中で大ヒットしました。映画の中の歌なんですが、出演者が歌っているように見える歌は全て歌手による吹き替えになっています。この映画の時代背景は1957年から1963年にかけて描かれています。舞台はフランス、港町のシェルブールです。そこに住む20歳のギーと17歳のジュヌビエーブ、この2人の恋愛が描かれています。2人は将来を固く誓い合っています。ところがいろいろな出来事が起こり、当時フランスはアルジェリア戦争の真っ只中にいました。ギーに召集令状が届きます。アルジェリアにおいて2年間の兵役を務めることになります。その2年間の兵役により2人は別れ別れになります。ギーがシェルブールに戻った時にはジュヌビエーブの姿はありませんでした。2人はそれぞれの道を歩んでいくことになります。この映画ラストなんです。ラスト、ギーが営んでいるガソリンスタンド、そこにジュヌビエーブが運転する車が入ってきます。ギーには息子が、そしてジュヌビエーブには女の子がいました。そして二人はお互いの幸せを確認します。給油が終わったようだ、そうギーが言います。ジュヌビエーブの車は静かにガソリンスタンドを去っていきます。 二人のこれまでの時間、そしてその思いが、そのシーンにいつまでも流れていました。
今夜は映画シェルブールの雨傘より、ダニエル・リカーリが歌う主題歌を聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と。
シェルブールの再会、それはあなたへの思い。矢沢俊彦でした。